夏目漱石作、英傑商品より、火鉢。目が覚めたら、夕べ抱いて寝たカイロが腹の上で冷たくなっていた。ガラス戸越しに日差しの外を眺めると、重い空が幅三尺ほど鉛のように見えた。胃の痛みはだいぶ取れたらしい。思い切って床の上に起き上がると、予想よりも寒い。窓の下には昨日の雪がそのままである。風呂場は氷でカチカチ光っている。水道は凍りついて栓が効かない。ようやくのことで温水摩擦を済まして、茶の間で紅茶を茶碗に移していると、二つになる男の子が、例の通り泣き出した。この子は、おとといも一日泣いていた。昨日も泣き続けに泣いた。際にどうかしたのかと聞くと、どうもしたのじゃない、寒いからだという。仕方がない。なるほど、泣き方がぐずぐずで、痛くも苦しくもないようである。けれども、泣くくらいだから、どこか不安なところがあるのだろう。聞いているとしまいにはこっちが不安になってくる。時によると子憎らしくなる。大きな声で叱りつけたいこともあるが、何しろ叱るにはあまり小さすぎると思ってつい我慢をする。おとといも昨日もそうであったが、今日もまた一日そうなのかと思うと、朝から心持ちが良くない。胃が悪いので、この頃は朝飯を食わぬの掟にしてあるから、紅茶茶碗を持ったまま書斎へ退いた。火鉢に手をかざして少し温まっていると、子供は向こうの方でまだ泣いている。そのうち手のひらだけは煙が出るほど熱くなった。けれども、背中から肩へかけてはむやみに寒い。ことに足の先は冷え切って痛いくらいである。だから仕方なしにじっとしていた。少しでも手を動かすと、手がどこか冷たいところに触れる。それが棘にでも触ったほど神経に応える。首をぐるりと回してさえ、首の付け根が着物の襟にひやりと滑るのが耐え難い感じである。自分は寒さの圧迫を四方から受けて、十畳の書斎の真ん中にすくんでいった。この書斎は板の間である。椅子を持ちべきところを、絨毯を敷いて普通の畳のごとくに想像して座っている。ところが敷物が狭いので、四方とも二尺型はツルツルした板の間がむき出しに光っている。じっとしてこの板の間を眺めてすくんでいると、男の子がまだ泣いている。 とても仕事をする勇気が出ない。ところへ、サイがちょっと時計を拝借と入ってきて、また雪になりました、という。見ると、細かいのがいつの間にか降り出した。風もない濁った空の途中から、静かに急がずに冷酷に落ちてくる。おい、去年子供の病気でストーブを焚いた時には、炭代がいくらいったかな。あの時は月末に28円払いました。自分は、サイの答えを聞いて、座敷ストーブを断念した。座敷ストーブは、裏の物置に転がっているのである。おい、もう少し子供を静かにできないかな。サイは、やむを得ないというような顔をした。そうして言った。おまささんがお腹が痛いってだいぶ苦しそうですから、林さんでも頼んで見てもらいましょうか。おまささんが2、3日寝ていることは知っていたが、それほど悪いとは思わなかった。早く医者を呼んだらよかろうと、こっちから促すように注意すると、サイは、そうしましょうと答えて、時計を持ったまま出て行った。襖を立てるとき、どうもこの部屋の寒いこと、と言った。まだかじかんで仕事をする気にならない。実を言うと、仕事は山ほどある。自分の原稿を1回分書かなければならない。ある未知の青年から頼まれた短編小説を2、3編読んでおく義務がある。ある雑誌へ、ある人の作を手紙をつけて紹介する約束がある。この2、3ヶ月中に読むはずで読めなかった書籍は机の横にうずたかく積んである。この1週間ほどは仕事をしようと思って机に向かうと人が来る。そうして皆何か相談を持ち込んでくる。その上に胃が痛む。その点から言うと、今日は幸いである。けれども、どう考えても、寒くて億劫で、火鉢から手を離すことができない。すると、玄関に車を横付けにしたものがある。下女が来て、長沢さんがおいでになりましたという。自分は、火鉢のそばにすくんだまま、上目遣いをして入ってくる長沢を見上げながら、寒くて動けないよ、と言った。長沢は、懐から手紙を出して、この15日は旧の正月だからぜひ都合してくれとかなんとかいう手紙を読んだ。相変わらず彼の相談である。長沢は12時過ぎに帰った。けれどもまだ寒くてしょうがない。いっそ湯にでも行って元気をつけようと思って、 手ぬぐいを下げて玄関へ出かかると、ごめんくださいという吉田に出くわした。座敷へ上げていろいろ身の上話を聞いていると、吉田はほろほろ涙を流して泣き出した。そのうち奥の方では医者が来てなんだかごたごたしている。吉田がようやく帰ると、子供がまた泣き出した。とうとう湯に行った。湯から上がったら初めてあったかになった。せいせいして家へ帰って書斎に入ると、ランプがついて窓掛けが降りている。火鉢には新しい切り積みが生けてある。自分は座布団の上にどっかりと座った。すると妻が奥から寒いでしょうと言って蕎麦湯を持ってきてくれた。おまささんの容体を聞くと、ことによると盲腸炎になるかもしれないんだそうですよ、という。自分は蕎麦湯を手に受けて、もし悪いようだったら病院に入れてやるがいいと答えた。妻は、それがいいでしょうと茶の間へ引き取った。サイが出て行ったら、後が急に静かになった。まったくの雪の夜である。泣く子は幸いに寝たらしい。熱い蕎麦湯をすすりながら、明るいランプの下で継ぎたての切り積みのパチパチ鳴る音に耳を傾けていると。赤い活気が囲われた灰の中でほのかに揺れている。時々薄青い炎が炭の股から出る。自分はこの火の色に初めて一日の温かみを覚えた。そうして次第に白くなる灰の表を5分ほど見守っていた。